こんなことを考え出すといつか事故りそうなんですけど。
ああ、怖いね。事故嫌いなんだよな。
まあまあ聞きなさいよ。
はいはい、聞きますよ。いやいや、そんなに慌ててない。
取るね。
いや、怖いな、事故。
まあ、事故。まあ、だから、物理的な事故ではなくてね。ああ、はい。そこまで察してるか分かんないけど。考え方としてね。
うん。
まあ、ラジオとか X ではあんまやっちゃいけないことなんだけど、
はあ、
ポッドキャストならいいっていうことあるなと思って。
へえ。
まあでもこれって別にそんな多くない。まあいわゆるテレビでやっちゃダメだけどラジオでやっていいみたいなのはあるでしょ。
ああ、そうか、なんかあるね。
まあ結構自分たちのテリトリーにできるから、まあ、うん、そこで情報初出ししたりとか、まあ人の悪口とかもラジオの方が多かったりするし。
はいはい。
コンプラもテレビほどはまだ行ってない。まあできることが少ないからっていうのもあるでしょうけどね、
うん、
テレビはできることが多いから逆にそれが狭まってきてる、量も多く見えるというか。
はいはい。
まあそれで言うとその差ほどはないよね、もちろんラジオとポッドキャストの差って、
テレビラジオの差とラジオポッドキャストの差だよね。
そうです。
あ、まあそうだね。だってポッドキャストってほぼラジオだから。
うん、まあだからそんなに別にそのラジオではやっちゃいけなくてポッドキャストならいいっていうことはそんなに多くないんですけど。
はいはい。
なんか下手したら僕が考えてるこの1個しかないのかもしれないなと思って、
うん、
それが、自分がした X の投稿にいいねしてくれた人を名指しで発信することです。
はあ、なるほど。
うん、まあだから誰々にいいねされたみたいなね。
うんうんうん。
ことを、まあ、これって別に X とかでそれをするのも悪いことじゃないですよ、もちろんね。
はい。
ヒカキンさんにいいねされたとかさ。
うん。
まあ、別にあるじゃない、そこだけ見ると。
うん。
でも、近年そのいいねが見れなくなってから、前よりみんな割とバカスカいいねするようになったじゃん。
うん、なったね。俺もなりました。
うん。で、まあ言ったらその人の活動内容によってはさ、例えばまあ出しちゃうけど、立花隆とかさ、その
NHK をぶっ壊しがちな人ね。売れた人のギャグで売れた方。
そうそうそうそう。もう少しでぶっ壊せると思うんですけど。
ああ、そうなんだ。NHK、やばくなってきてるか。
内容は知らないけど、長いことやってるからそろそろ達成できるんじゃないと。
あ、すごい。甘だれ石をうがつみたいに。
はいはい。えぇ、ー
何
雨だれ牛塩
石をうがつみたいな、その雨が石に何回も何回も垂れると雨で石さえこう貫いていくよみたいなことわざあるでしょ。
はいはい、あら、いいことわざですね。
ふう、意味が良かったから見逃されたぜ。
これバンバンの逆翻訳クイズで出たらもう批判ものですね。
その難すぎて ありますよね、そのこの変換された元のことわざを当てろみたいなやつでしょ。
はいはいはいはい、はい、
まあ確かにあれね、ありますよね、いろいろ。
立花隆のせいでそれましたけど、
はい、
言ったら立花さんがそういう投稿をして、まあ、うん、なんかの弾みでまあいいなと思っていいねしたとして、
はい、
立花さんがわや隆さんにいいねされましたって言うと、ちょっとこれはさらすに近いじゃん。
うん、
まあそれはこっちがいいねしたのが悪いんですけど、なんかそのいいねが見れなくなったことによってさらにちょっとさらしづらくなったというか、ヒカキンさんにいいねされましたなら絶対いいことなんだけど、はいはい、中にはさらすになっちゃうこともあるよねっていうことなんですけど、ことポッドキャストならいいんじゃないって最近思ったんです。
へえ、あ、そう、かなり表現の自由の場だと思ってくれてるね、うん、ポッドキャスト。
そうだね。まあそう思ったのも、なんか僕が結構まあバズったりした時に、あ、結構有名な人じゃんこれみたいな人からいいねされて通知来たりするんですよ。
はいはい。
でもこれを外に出しちゃいけないなってなんかファーストインプレッションで思ってから一回も出したことなくて、
うん、
で、まあ、X でダメでしょ、まあ、X でダメなことラジオでもダメでしょと思って、
はい、
ポッドキャストならいいかって今回思って、
あ、そう、
うん、まあ聞いてる人もまあ少ないしねっていう。
はいはいはい。
まあ、だから最初に言いましたけど、こんなこと考え出すといつか事故りそうなのはそうですよ。
まあ確かにそうだね。ボーダーラインがどんどん押し下げられていきそう。
そうそう。だから、すごい、ほんの、もう、針の穴を通すような、これは意見ですよ。そう、はいはい、ポッドキャストで、いいねされた人を言うのは、ちょうどグレーじゃないっていうね。
くー、なるほどね。
うん。と思ったんですね。
はいはい。
で、ちなみに、これ以上少しでも悪いことだったらダメです。ポッドキャストだとしてもね。
ああ、
そのぐらい、針の穴を通すようなことです。
高橋が提示した、本当に、針の穴ってこと。
そう、そう、これを話そうと思ったのも、この今日何話そうかなーって、このラジオメモを遡ってたら、
うん、
誰々にいいねされた話みたいな書いてあって、それ見ては、あったな、そんなことをと思って思い出して、話すか迷った結果話そうと思ったんですね。
ああ、なるほどね。ポッドキャストだからギリ言えることってこと。
そう。確かハロウィンの時の投稿なんですけど、
うん、
今年というか毎年ハロウィンはなんか出したいなと思って毎年その日に考えたことを出すんですけど、ギリギリになってね、はいはい、今年は韓国のチーズフォンデュー失敗してチーズフォンデューにタコ殴りにされる韓国人、
はいはい、いたわ、食いしん坊っぽい見た目の、
うん、そう、あれプラスなんだっけ、あつ森っていう放送事故
なんで、はい。
と、餃子マシン。TikTok で流行った。
はいはいはい。
ウィーンってやっ餃子が全然できねえじゃんみたいな。ただ下に皮がポトって落ちちゃうみたいな。
うん、
その機械音痴三人衆を合わせたコスプレをしたんですよ。
なんでおかしいよ。まあまあま
あ。なんかそれがそろそろそんな感じかなと思って、もう一つをやるのは遅い遅いと思って。
うん、
時代遅れと思って。まあそれが実際バズって、5万いいねぐらい行ったんですけど、
うん、
その時にいいですか、一人言っちゃってここで、
緊張してきた、誰だろう、
晒します、
誰、立花の伏線回収来るか、
楽しんごさんにいいねされました、
いやドドスコ、
いや
ドドスコかい、
いやいやいや、それはどういう方向のツッコミなの、そのいやただのドドスコかいなのか、
いやいやわかんないけど、楽しんごさんはなんか今一周回ってダークヒーロー見たくなってるでしょ、
あ、いや、そうそうそうそうそう、だから、
うん、
なんか俺が晒してるはずなのに俺が言うことで晒されてる感覚になるんですけど、
確かに不思議、鏡のような人だない
やでもなんかやっぱり俺はなんだ、中学生の頃に楽しんごさんが出てきてさ、
はい、いやめっちゃね売れてたもんね、
いや
テレビめっちゃ出て、
そうそうそう、なんか純粋には嬉しいなと思ってまあメモしてたんですね、
はいはい
はい。まあ、他にもいろんな人にいいねされてるんですけど、正直、楽しんごさん以外そんな覚えてなくて。
まあまあ、そうか。楽しんごはすごい印象に残るか。
残るね。まあ、こういう時期でしたから。
ええ。
で、まあ、あなたも最近バズったでしょ？
ああ、バズった。
そう。誰かからいいねされてないのかなって、これ考えた時にちょっと思って。
俺のあれはマジで、一般人のバズかもしれない。
すごいね、その
誰一人目についてないな、
石原慎二さんみたいな、その、
そう、民衆が押し上げてくれたから、
政治家の味方は全くいないのにっていう、まあ、なんか無党派層だね、まさに、
いや、そうそうそう、取り込んだバズですから、あれは、
あ、そうなんだ、どうなんだろうね、もしかしてシステム的なことにより通知がいかない、うん、わけないか、
有名人だったら何、なんか有名人だからでかく出たりすんだっけ、
僕の場合は、例えば大学の時だったらフォロワー1000人いないくらいですけど、うん、
はいはい、
だったら全部のいいねとの通知が来るんですよね、
うん、
まあ来ても10いいねとかですから、
はいはい、
だけど1000フォロワー1万フォロワーってなっていくと、この、なんでしょう、僕がフォローしてない、まあ一方的にフォローされてる人、
うん、
に関してはもう多分だけど、フォロワー数が1000人以上いないと通知来ないみたいな感じでボーダーが上がってく。
あ、なるほどね。そうか、通知オンにしてんのか。
あ、僕？
うん。
あ、もちろん通知オンにしてますよ。通知オンにしてるけど、そんな来ないよ。
はい、あー、なるほどね。勝手に X 社が厳選して教えてくれるってことか。
うん、そうそうそう。だから1000いいねぐらい行っても1回も通知来ないこともあるもん。
へー。あ、そうなんだ。あ、じゃあ通知オンにしても面白そうですね。俺なんかオフにしちゃってて、ずっと。
あ、そりゃ気づかないね。だって、来ないんだもんね。
けど、
アイコン並んでる中で見つけられないもんね、通知の。
あ、そうなんだ。俺その通知はオフにしてるけど、見たい気持ちが流行りすぎて、うん、その、X の画面上のベルマークはめっちゃ押してるよって言おうとしたんだけど、そっちだと、全部出んのか、
そうだね。その、一気に例えば10人とかなった時、並ばれちゃうからさ。そうそうそうそう、 あ、まあ、多分あれもなんかさ、ね、並ぶ時と一人だけの時あるじゃん。
なんかある、たまに選ばれし者みたいな。
あれはまさに選ばれし者の可能性はあるよね。なんか今話してと思ったけど。
ああ、まあそうかも。
まあ、とはいえ通知オンにしたら、だから普通に過ごしてて、ポーン、田野慎吾さんにいいねされました、みたいに出るから、
はいはいはい。
そりゃ残るんですよね、記憶に。あ、
通知おもろいな、そうなんだ。
そうそう、だから埋もれることはないです。人生が終わることない、通知オンにして別に。
いや、うわ、そうそうそう、俺本当にそれ怖くて。
すごいな、バズった人の悩みじゃん。すいません、申し訳ありませんが、通知オフにさせていただきました。
誰に謝ってんだ、あれな。見るたびに思うけど。
まだカブトは謝らずサイレントでそれをやってるっていう、
ね、サイレントでやってました。
あー、これはそうか、ちょっと、まあ、ショックというか肩透かしだな。誰か消えると思ったんだよな。
いやー、そうですね。でそのまあベルマークで自力で見ても全然その占いのアカウントとかですかね、はい、誰かはわからないけど、いアカウントは巨大な人。
本当に3日未満通知見てたってこと？そしたら
三日や三番っていうか、まあ、まあそうか、そうなるかもね。その
怖、
やることないときはね。もちろんそのお風呂入ってるときとかは見ませんけど。
いやいや、会社行ってるときは見てるみたいな。
いやいや、時々ね、見るでしょ。
ほら、Siri も反応しましたよ。
どれに？
わかんない、会社かもしれない。高橋です。
カブトです。
お願いします。
お願いします。
まあ確かにな、カブトに通知オンにさせるためになんか1ヶ月メモしてみてもいいかもな。この人にいいねされましたみたいな。
ああ、はいはい、そういうのあったら俺全然願えるわ。
いや、めっちゃいるんだよ。で通知出るじゃん。
うん。
で最近その通知を押してもその人のアカウントには飛べなくて、なんかね、その通知欄が開くだけだから、はいはい、急いでこのいいねを遡って、うん、名前覚えといて、あ、この人だこの人だって見に行って、あ、絵師さんなのね、有名なみたいな。
はいはいはい、そうかそうか、めっちゃおもろいじゃん。そうか、通知できた時点でもう激アツ交流みたいなことなんだもんね。
あ、そうそうそうそうそうそうそうなんですよ。あ、
それはおもろいわ。
面白い、
うん、
誰かいなかったっけな。いや、いっぱいお友達だと思ってる人がいるんですよ、僕の中でね。
あー、なるほど。時々いいねしてくれる結構すごい人みたいな。いそう。
あ、それこそオレスダさんね。それこそ
それこそ出た、ね、なんかね、お笑いの人。
そう、あの僕が見てる YouTube チャンネル大喜る人っていうのに出てる、うんうん、あの人は芸人さんじゃないよね。
確か。あ、そうなんだ。
うん。
あ、まあ、確かにネタやってるイメージないか。
そう、冬の鬼さんとかオレスナさんとかは一般人なんだけど大喜る人出て大喜りの強い人っていう有名人になってるみたいな感じ。
そうですね。
で、なんかそのまあ俺らの先輩でさ、大喜る人出てる人いるじゃん。
はい。
神山丸太さんっていう人がいて。
うん。
でまあその界隈の人だから、あ、いいなーと思って、そう、オレスナさん俺も会いたいなと思って、前に大阪公開収録のなんかね投稿いいねされた、そう、オレスナさんに。なんでと思って、
うん、
あ、なんか神山さんがなんかことづてしてくれたんか、なんかこういう YouTuber いるんすよ、はいはい、みたいな。
なるほど、大阪行くんですよみたいな。
そうって言ったら、なんだっけ、最近絡めたんだよね、初めて。
うん、
それ一部始終見てた。
見てた。
なんでだっけ、なんかきっかけを思い出せない。
まあ俺砂さんがなんか逆翻訳はいいぞみたいなツイートしててたんじゃないっけ。
あ、そっかそっか。でがっつりも俺の名前が出てたんだ。
あ、そうそうそう
そうそう。そんでみたいな、その認知されてる俺砂さんにって言ったら、俺砂さんもみたいな、そのまあ一番いいやつで、
はいはいはい、
俺の中最近はそれが一番熱かったですね。
へえ、
オレスナさんで、なんか結構王を引いてさ、その次の大喜利ライブでもなんかその逆翻訳に関するなんかお題が出て、そう、助かりましたみたいなツイート
をしてね。はいはいはい、いい王を引いてるね。
最近なんかね、大喜利人界隈でその逆翻訳ってワードがたまに出てきてドキッとするんだよね。
へえ、あ、そうなんだ。
そう、答えとかでもその30回逆翻訳しているみたいな、その
はいはいはい、
出て、あ、一般化してきてんだと思って。
いや、そうですね、確かに。
本当はね、最近動画の数も少なくなってきてるけど、多くしなきゃなと思いました、大喜利人のおかげで。
それ
で
改めて、
はい、やっていきます。
はい、
あばらや
204号室 R。 当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。
毎週土曜日夜9時配信。
俺が長年5個貯まったら話そうと思ってたあばらめやめれめれめれからなんですけど、
なんか転がり落ちた今口が
いやいや、まあ口が転がり落ちてましたけど、
今どうなってんの、そのミスターポテトヘッドみたいになってんの
いやいや、どうなってんの、俺ピンとこないわ。ミスターポテトヘッド、
ミスの方かな、
ミス、いや分かんないけど、あのね、俺の車の、プレゼントでもらったから車のキーホルダーにしてたら手足がもげたでおなじみのミスターポテトヘッド、いいのよ
いやピンときてるじゃん、めちゃくちゃミスターポテトヘッド。
見た目はね、けど喋り方のイメージがないから。
あ、いや口が取れて落ちてるってことね。
ああ、そういうことじゃあめっちゃ分
かってた。なんで腕取れるまで行って口取れるまでたどり着けないの。
あのキーに、キーで言うと口はがっつりついてるからだよ。手足はキョロキョロだからね、すぐちぎれちゃってね。
そうなんだ、安いキーホルダーだと口までは取れないんですね。
ああ、そうかもね、そこがしっかりしてて。
学び、
5つ溜まったらいいよっていうやつがマジで何年か越しに5つ溜まったんで、今日やっと皆さんにご報告できます。
5つ結構だね。
うん、まあいや普通にこれ大した話じゃないけど、1つだと弱いからと思ってこう本当に5年ぐらいね、気づいたら足していってたやつが今日揃いました、はいはい、
よくメモしてましたね。
本当これぐらい、俺の暴れ屋メモ帳
これぐらい、
これ以外はもうない、これだけがメモ帳の奥に眠ってる、
うん、へえ、あ、そうなんだ。
だから今日思ってゼロになる、だから。
よくそれでやってるね、毎週。
だから毎週いっぱいいっぱい。
確かにな。もう5分ちょうだいっていう、あの、お願いが、俺よりはカウントのが若干多いもんね。
そんなことないよ。俺からしたらめっちゃ逆のイメージだな。
若干ね。
あ、そうですか。
うん。
まあ若干ならいいか。
はいはい。
あの、食べ物で、もうその、飾り、これ飾りじゃんって思ってたんだけど、本当に美味しいそれを食べると、うん、これ飾りじゃなくて味じゃんって思うもの。
はあ。
これ本当に先に一個例言いますけど、シューマイの上のグリーンピースあるじゃん。
はいはい、王道だね。
そう、あれとかももう本当にお絵かき用の記号だと思ってるじゃんみんな。
お絵かき用の記号。
だからグリーンピースがシューマイの味に与える影響なんてなくて。
はいはいはい、そうね、本当に、まあ、彩りね、
絵しりとりをするときにそのグリーンピースがなかったらシューマイってただの円柱になっちゃうから、グリーンピースを描くことで絵しりとりが成立するようになるための符号だとみんな思ってると思うんですけど
なんで違うものに例えてトークしちゃうの、その 彩りでしょ
あ、
料理としてのね、
あ、ごめん、色弱だからそういうのは、まあすいません、
まあまあまあ、彩りっていうと形もありますよ、その ね、
形はわかる、
はいはいはい、
とかも、まあシューマイが最初ですこのメモは。
ああ、これ一個なんだ、なるほどね。
そう、俺もそう思ってなかったんだけど、なんかどっかの、まあ、それこそ崎陽軒とかのいいシューマイを食べた時に、はいはい、これグリーンピースないと本当に肉の肉団子じゃんみたいなことを思わされた。
あー、へえ、思ったことないな、まだ
思った。グリーンピース一個が、まあ、本当にそのガリみたいな役割を果たしてるんだって思って。
確かに想像でしかないけど、肉でしつこくなったのをグリーンピースでちょっとクッションできるのかな。
あ、そうそうそうそう、ちゃんと野菜食べてんなって感じるんだっていうのが、まあ、あります。
大人ですね、
うん、
この話。
2つ目が、茶碗蒸しの上の三つ葉。
あー、まあこれはまだわからんな。
わからん。あ、俺もそのまあくら寿司の茶碗蒸しが好きで、
はあはあは
あ、あのお寿司屋さんってその全部米ついてくるじゃん、おおむね。
え、
あの お寿司屋さんの食べ物ってあ、くら寿司の食べ物
で、はいはいはい、
ほとんどお米がついてきちゃうから。
あ、まあそらね、寿司屋ですから。
うん、からちょっとカロリー抑えたい時に食べるものということで、うん、俺はよくくら寿司の茶碗蒸しを食べてるんですけど。
あ、茶碗蒸しって低カロリーなの。
え、あれえぐいよ。
あ、そうなんだ。なんか卵入ってるからすげえカロリーあると思ってた。
俺の見間違いじゃなかったら9キロカロリーだったもん。
見間違いだろうな。
見間違いかな。え、でも本当に
191カロリーだよ多分本当は。
いや俺一細くて見えないとかないから
だよ多分。
あ、そう。あ、まあか、糖質がめっちゃ少ないのかな、もしや。
あー、なるほどね、そこを見てるのか。
そういう感じかも。
うん、はいはい。
で、あれもまあくら寿司レベルだと、まあ、茶碗蒸しは美味しいんだけど、別に三つ葉は本当に飾りですよねと思ってたんだけど、
さすがにね、
これも本当にシャキシャキの三つ葉が乗ってる茶碗蒸しを一回いいお寿司屋さんで食べて、
へえ、
よかったです。
へえ、シャキシャキなんだ。三つ葉なんてまあ本当にペラペラだもんね。
うんうん、もうそう、
押して保存するようになってるんだもんね、最初から三つ葉ってね。
押して保存するよってどういうこと？
押し花はこう俺らの努力で押してるけど、三つ葉に関してはもう押し花になるべくあの薄さだもんね。
あ、まあ、確かにね、進化論、遺伝でそうなっていってる感じがするな、あれは。
そうそう、人工押し花だから三つ葉はシャキシャキってすごいな、三つ葉が。
いや、すごい。で、茶碗蒸しに乗っててもシャキシャキだから、まあ最後に乗せてるんでしょうねという感じもするし。
はあ、なるほどね。こういうことか。椎茸とかいう話ならわかるけど、三つ葉はかなり高度だね。
いや、そうだね。三つ葉でも味に影響がある。
うん。
うん。で、まあちょっと似てるやつで言うと、ハンバーグの、付け合わせのパセリも。
いや、あれは食べないでしょう。あ、
パセリは美味しいですよ。
へえ。
なんか大学の後輩がパセリめっちゃ好きで、パセリ残して怒られて以来食べるようにしてるんですけど、
はいはい、ああ、なるほどね、そっか。
あ、まあ
そいつに出会ったことないから食べたことないんだ、まだ。
ああ、そう、本当に美味しくないやつはマジで美味しくない。
ああ、それはそうなんだ。
もちろん美味しくない、バランみたい。
いえいえ、美味しくないとかでもないな食べちゃいけない。
お弁当区切る草のやつ。
はいはい、そのぐらい食べちゃいけない。
しなしなして噛めないんですけど、
うん、
なんかパセリ農家が作ったパセリを乗せてますっていう、なんかふざけた広告をしてるハンバーグ弁当があってそれ食べたら美味しい、ハンバーグより美味しい。
へえ、甘い。
甘い。
ああ、まあまあまあ、
セロリの友達かと思われがちなんだけ ど、ね、そんなことはない。
はいはいはい、いや、そうだよね。
これ3つ目です。
ああ、いや、渋いですね今回の話。
うん、でもこれ本当にメモリを多分出会ったら、
あ、まあ確かに。だからどこに行けばその3つはね美味しいのが食べれるかね。
わあ、そうだね。
うん、それがないと俺らはまずいのをもう一回食べてカブトの話を思い出さなきゃいけないからな
まあだからなんとか見つけて俺と同じところに偶然たどり着いてよ
それごと欲しかったですけど、まあ探しますか。
お、ね、パンコーナーからのエントリーもありました。
あ、今ありました、
アンパンのごまです。
アンパンのごま、本当にその次元じゃないね。
あれ食べた後に乗ってたか気づかないことあるでしょ
う。あ、そうだね。もうだからただ判断するためだけでもパンがごちゃごちゃってなった時に、
はいはいはい、
君はアンパンだねって分かるっていう
付箋ってこと。
もうだからそう、なんか刻印みたいだね
いや、あるけど、いろんな
識別ナンバー、
いろんな味のおやき買った時にあるけどね。そ
はいはいはい、
パッと入っといたんでみたいな。
そうそうそう、でしょ、それでしょ、ごまなんて。
うん、違います。あれも美味しい。
へえ、
気づく。やっぱこれ本当に気づくわ、マジで。食べて乗ってるわっていう、そのこれがなかったら俺はアンパンを店に出してないねって思うぐらい美味しい。
へえ、だってアンパンのごまなんてさ、マジで途中一瞬じゃん、ゾーンとしては。
ああ、まあそうですね、この
頭頂部にしかな
ってないから、うん、
そうそうそうそう、だから本当に頂上を味わう時だけじゃん
かっこいい、ね、山登ってる人みたいだな。
そう、まあ、じゃあちょうど真ん中で食べますよね。
真ん中でたどり着くんで、
その時に食べた。
だから平凡なアンパンだとアンパン1個を食べてる感じになるんですけど、
はいはい、
そのごまがしっかりしてるアンパン、まあごまかけしの実が乗ってたりするんですけど、
あ、はいはい、
その場合はもうコース料理みたいなことだから、アンパンと、ごまアンパンと最後アンパン3つ食べれてるみたいな気持ちになる。
ああ、コース料理だね、3つ揃えばね。
そう、150円でコース料理食べれた。
へえ、それはどこのアンパンなの。
いや、思い出せないんだよな、メモにはアンパンとしか書いてない。
なんなんだこのメモ帳はよ。
でメモってギリギリのギリギリでやるでしょ、メモって。で帰ったら補足しようと思ってしないもんでしょあれって。
書けよ、書くか、そんぐらいなら覚えとけよ
まあそうだね、俺もまた探さなきゃいけない。
そう、逆に書くなよ、 URL を貼れよ
まあそうか、データ派はそう言いますけども。
はいはいはい、いえいえ、ほんと情報番組ずらして何も情報ないからな今のところ。
そうですね、感覚だけをちょっと共有しようと思って。最後、どこで買おう、いきますよ。これ最後ちょっと、これ本当怒られるかもしれないんですけど、
はいはい、
いきますよ。怒りそう、
ちょっと先いいですか。
いいですよ、
質問しても。
はい、
これ最後に持ってきたのは、これは最新ということですか。
そう、
はあはあはあ、なるほどね。だから下手したらここ 2,3 日で出会ったものなんかな。
あ、そうそうそう、その通り。
はいはいはい、なんだろうな、
これおにぎりの、
大人だから。あ、来た、
おにぎりの海苔です。
いやいやいやいやいや、
これもこれも、だからあなたはまだたどり着いたことがないからそう言うけど、
いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、
あれ何 8.6 秒バズーカみたいに。
いやいや、おじいちゃん、ちょっと
誰がおじいちゃんだ。俺はおじいちゃんにならない。
海苔は必要でしょ
う。のいや、まあだから一般の方はそう言われるんだけど。
何、一般の方、
一般の方、
ね、そうじゃない人は誰で何。
だから俺ぐらいになると、
あなたが
その、うん、まあだからまあ、あ、分かるよ、その海苔はついてるじゃん、普通のおにぎりって。
あ、ついてるよ。
けどその美味しいおにぎりを食べると、あの海苔って別に、なんていうか、正直なくてもよかったよなって思うっていうか。
あー、なるほどね。まあ、なんか今までは食べるに値しないから食べるに値するだったけど、
うん、
海苔に関しては食べるに値するではもともとあって、まあ、単純にそれを凌駕するものを食べたっていう、
まあ、だからやっぱり
この流れとは違うものですよね。
そう、そうですね。ハーモニーだって思ったし、やっぱ美味しいおにぎりは本当に海の味がして、
はいはい、
よかったです。
これはさすがにどこで食べたか覚えてますよね。
教えない。
なんなの君。
混んでもね。まあなんか海苔屋さん、海苔屋さんで食べたの。海苔屋さんで食べて。
混んでもね。
いやいや、俺がその行きつけに今後するとして、混まれても困るからね。
ああ、そういうことか。
うん。
カタカナだったな、コンデモね。
あ、失礼失礼、
はい、
この5つ、これね、
いや
いいです。もうちょっとこれ以上出てこないと思うけど、この5つが決定版。
いやちょっと良くないと思うな、私は。
なんで。
やっぱ5個目が変。
いや、いやいや、その一般の方はそうおっしゃるんですけど、
うん、
これでもどうなんだろう、皆さんからメールで募集したら俺負けちゃうかな。負けるなら募集しないし。
何を募集すんの。
だから俺の、だからめっちゃうまい海苔屋さんのおにぎりとかを食べたことがある人は俺が言ってることもわかると思うんですよね。その
まあでも海苔、いい海苔が存在することを俺は否定していないですよ。
あ、じゃあ何を否定してるんだっけ。
その良くない海苔たちの話ですよ今ね。
はいはいはい。
その今までの三つ葉、ごま、何ですか、いっぱいあってよね、他も2名
ありました、グリーンピースとか、
はいはいはい、もうあいつらはもう存在すらね、その、うん、みたいな触れ込みで始まったじゃない今ね。
はい、
それがしれっと、ノリはノリはもともとね、存在が強かったですよ。
はいはい、まあ、まあそこは認めますよ。
そうそうそう、だからこのノリのせいでタイトルを変えなきゃいけなくなりましたよ、この5つのメンバーのね。
俺タイトル、まあうーん、そんな、いやでもだから相対的になかったぐらいになる、そのいいやつは存在感がありすぎて。
だから私はもう、まああなたも被害者だと思うんで言いますけど、
はい、
もう本当に5個目が見つからなかったんですよ、5年間きっとね。
いや俺はそんなことない。
だ無理して今日、そんなことない終わらせようとしたんですよ。もう苦しすぎてね。
いや、そんなことない。
だって、海苔は大事だもん、もともと。
大事だけど、
うん、
大事だけど、もう声枯れてきたから、もう、いい、この話は。声枯れてきた。
いや、認めてほしいな。認めてもらって、海苔を農家にして、また、もう5年、苦しんでほしい。
勘弁して。
あ、そう。やっぱ苦しかったんだ。
それは苦しいよ。消えない目元なんだから。けどまあまあ本心でも言ってますよ、もちろん。
まあね、その今までの4つはさ、言うても期間があったじゃん、今日発表するまでにね。
はい。
ノリはもうどうせね、最近ポットででしょ、あなたの中で。
ポットでだけど雷が落ちたんだよな。
いや、そうそうそう、ここ1週間開けてみて、あ、高橋が止めてくれなかったら危なかったって思いますよ。
もう出ちゃってるよ、でもそれで言うと。
いやだから引っ込めますよここ
で。びっくりした、うん、引っ込むことできるんだこんな喋って。
だから今回そのタイトルにはなりませんよその今の話題は。
なるだろうこんな熱いのみんなバズるって。
まあ5個集めようとしてて4つまで揃いましたっていう話ですよ。
違う違う、おにぎりが鎮座していますでしょカツ風に言うと。
いやだから海苔、いやこれは認められないですよ。
や
っぱ違うもん4つとは。
違くないんだよな。水かけろになっちゃったか。
なつだいなつだいなつだい、
水かけろになっちゃったんで。
そっちの、いや、そっちの水蒸気浴びてもこっちなんともないです。
いやいやいや、だから、
霧吹きかけられても。
まあ、食べさせ、俺が差し入れして、まあ、分からせてもいいですよね、別に。
ですから、
俺が作ったっていいか。
いいもの持ってこられても、もう、今までのおにぎりたちが強いという話なんで、もう過去は覆らないんですよ。
いや、今までが相対的に弱くなる。
ああ、はいはいはい。なるほど、ね。
だから、今まで、そうそうそう、その。
だから、確かに、分かった。その、今までの4つの話はみんな共通の感性だから、ここで話しても分かるんですよ。はい、でも、うん、そのおにぎりは食べたカブトしか今、分かんないから、うん、だから、カブト以外は分からんよ。だからみんなに食べさせる必要がある。
ま、いや、そうだね。か、まあ、すでに同じ体験した人か、これから俺が食べさせる人に分かってもらうっていう感じ。
そういう意味ではやっぱり食べたことない人でも共感できるという話題にしたいので、やっぱおにぎりは一旦弾きたいですね。
なんだ、ダメダメ、そんな共感できる話題ばっかやってちゃつまんなくなるよ人間。
その上でダメダメ、このおにぎりを絶対に出す話がこの後あるならぜひ出してほしいけど、多分なさそうだからね。
まあまあまあ、混んでもね。
何混んでもね。
混んでもね、 お店がね、はい、混んでもね、俺が行きにくくなるからね。
ああそうか、認められませんよ、うん、これは。
まだこれちょっと今年来年のテーマにはなっていくかなと思いますので、皆さんもお付き合いのほどよろしくお願いします。
うん、ちょっとおにぎり以外絶対見つけてください。AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーでは皆さんから文章をいただきまして、そちらを AI さんに歌っていただきます。では早速参りましょう。青信号さんからいただきました。AI で、ドラマの有名なセリフ。同情するなら金をくれ、僕は死にません。やられたらやり返す倍返しだ、お漫画許さんぜよ、ジジジ。人という字は私失敗しないので、明日やろうはバカ野郎だ。バカとブスほど東大へ行け。この門所が目に入らぬか。
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや204室 R。
エンディングです。
ふつおた、今週は作家100人のコーナーはお休みです。
はい、
ふつおたナビさん、こんばんは。
こんばんは。
最近デスクワークが長く太ってきたので、ランニングを始めることにしました。
いいね、俺もついてきたい。
しかし始めて2日でつまらないと感じてしまいました。
わかる。
理由は景色が全然流れず体力も苦しくなるからです。
はいはいはい。
高橋さんがマラソンを続けるモチベーションは何ですか？
続けてないですよ。
またお二人にとって日常でつまらないと思うことはありますか？
僕マラソン続けてないですよ
全然。高橋さんがマラソンを続けるモチベーションについてまずお答えいただきますかね。
あ、まあ、でも本当に、ナビさんと全く同じ思想なんですよ。本当につまらないと思ってて、俺も歩くこと、走ることが、
うん、はいはい、
だから自転車が好きで、だから、そのなんだ、まあでもジョギングはしたりするんですよ。そうなったのは本当にすごいことだと思う、自分でも。
はいはい、いや俺も相当すごいと思う。俺はジョギング、まあまあ高橋、そのジョギング以前の高橋と同じ思想なんだろうけど、ジョギングなんてしねえなーって思って暮らしてるね。
そうね。でもなんかやっぱりずんださんとか、
はい、
萌えさんとかというと、バケモンじゃん、ほんと10キロとか30キロとか走るわけじゃん。
うん、バケモノツイッター。
ねえ、 化け物ツイッターラーじゃん、
う
ん、
そうそう
そう、その上で別にプロでもなんでもないわけじゃん。
はい、いやだから すごいんだよな。
すごいし、ね、なんかやっぱり動物としてこの差はやばいんじゃないかって思って。
はいはい、
だから多分だけど俺らにはできなくてあの人たちにはできることがある、これ走ることよりもっと別で、
はい
と思って、いや俺もその域に行きたいと思って、死ぬまでにね、なんか、
うん、
と思って走ってみたりしたら確かにできること多くなったんですよ、いろいろ。
へえ、
集中力が続くようになったりとか。
ああなるほどね、それはでかい。
そうとか外での活動が前より長くできるようになった気がする。
へえなるほどね。
あの本当にさ、この出かける日、お出かけの日に朝電車ギリギリになって走んなきゃいけないってなった時、はい、
うん、
もうそこで走ったら一日終わっちゃうんですよ大体ね。
はいはい、疲れちゃってね。
そうでもそれをが大丈夫になった、なんか一気増えた。
へえ、あそれはめっちゃいいじゃん。えそれ今も、うん、
今もそう、全然なんか最近はやめたりやったりしてるじゃん。
うん、
やっぱ一番最初やった時ってもう 0.2 キロも走り続けられなかったんだけど。
はいはいはいはい、わかりますよ。
最近はもう一回サボった後復活してもその域までなんだ、まあだから2キロとか走れるようになったんですよ、5キロとかね。
うん、
で一回サボっても最初はやっぱりあの復活したてはいけないんだけど、もう 2,3 日でそこまで戻れる。
へえ、マッスルメモリーみたいな。
若いうちに上限を高めといた方がいい。
いや言いますねそれ
ね。あやっぱそうなんだ。
なんか聞きますね、やっぱお得なんかな、そっちの方が。
だと思うよ、だっておじいちゃんになって体力の上限高めんのってまあ至難の技だと思う。
無理そう、
無理そうね。
俺がもう断言しますけど無理そう、さすがに。
それで言うと今のこの30歳ぐらいの年齢がマジで一番お得だと思います、始めるとしたら。
はいはいはい、いやそうっすね。
今後はもう本当に危機が訪れるよ多分。
はいはい、いや本当に判断ですよね。
まあ判断の連続ですね本当にね。
本当に判断。俺そのなんか変な思想で、まあ今高橋が言ってることもめっちゃ理解できて、うん、ただ思想で俺は強くなりたくないみたいなところがあって。
はいはいはい、
だから人間としての生命力をできるだけ落としていきたいみたいなのがあるんですよ。
そうするとなんかいいことがあるんですか。
かっこいいかなみたいな。
はい、もうちょっと聞きたいね。
まあだからマッチョになりたくないっていうことですね。それの気持ち、はいはい、気持ちとしては。
はあなるほど。それはさ、まあ周りにマッスルになったって思われたらちょっとなんだろう、まあ、怖がられちゃうとかはあるじゃんたまにね、うん、でもその体力とかは別に表には出ないじゃん。
はいはい。
ただまあ人知れず人より活動できるようになるっていう、なんかそういう点でも好きなんですよ体力って。
はい、まあいやだから活動は本当にめっちゃでかいメリットで。
あね、
ただ強くなりたくないっていうその、なんというか、
おう、
だから夜道を歩いてる時とかに、
うん、
これ俺が本気出したらこいつ倒せちゃうなっていう状態になりたくないみたいな。
はあはあはあはあ、
まあ以上ですけど。だから強くなりたくない、マッチョになる。その衣装、松本人志の衣装読んだことある？
ない。
衣装の中でそのめっちゃ俺はマッチョにならんみたいな、なったら引退してやるみたいな書いてるんですけど、
うん、
だその辺がやっぱその辺の世代に影響を与えると出ると思うんですよね、マッチョへの。
あ
マッチョはダサいみたいな思想の言葉の切れ味一言で全てをひっくり返すのがイケているんだみたいな。
はいはいはい、だから鍛えてはならぬってことか。
はい、まあみたいなのがあって、ただとはいえなんか難しいですよね。だからその
まあ確か今のところまっちゃんが言ってるから鍛えたくないっていうことなのかなと推察してる。
いやいやいや、
理由は分かんないけどっていう。
まあまあ、だからまあ今言ったことマッチョ体を鍛えるなんて、まあちょっと使いたくないですけど、 いわゆるめめしという状態が俺の中である。
はあはあ、あマッチョになりたいというのがめめしい。
うん、そうだね、体を鍛えなければならないと自分が思うことが、まあ、ちょっとめめしいも好きくないんですけど、
確かになんか逆だと思っちゃう な鍛えたいはなんか めめしいの逆のような気しちゃうけど、
まあなんかそうなんですよね。そこがだからもうひっくり返ってひっくり返って、
はいはい、
20年おきぐらいに
鍛えたいは男らしいだと思うけど、そんなことはないんだ
が、まあトレーニングすることはいいことですよね。
ああなんか 迷路に迷い込んだようでしたね。俺が理解力ないのかな。
そんなことない。だから俺のこの5年間ぐらいだから筋、はい、筋トレした方が
いいし、いやなんか理解したいなと思った、その考え方を。いやなんか分かる、取っかかりはある。なんかもうちょっと多分カッコつけてるから、なんか具体的な言及を避けてるけど、なんかせっかくなら聞きたいなという感じがありますね。
ああ、それで言うと、じゃあまあ分かりやすい例で言うと、
はいはい、
武器をめっちゃ持つのってカッコ悪いよみたいな、手ぶらの方がかっこいいだろみたいな、これはいける、理解できます。
あ、いけるいけるいけるいける。
それを一段階下にガクって落としたら、筋肉の鎧をつけていることはかっこ悪くて、吹けば飛ぶような姿で歩いていることがかっこいい、
あ
みたいな。
それ言ってよ、一発で理解できた。
ああそうですか。まあ、この状態
だから思想は俺とカブトは全く一緒なんですよ、これ寸分たがわず。俺とカブトは全く一緒、ただ、はい、ボーダーラインが違うんですよ。
はいはい。
僕も武器は全く持ちたくないから鍛えたいんですよ。
はいはい。
物理的な武器は持ちたくないから、もうだから本当今のまっちゃんと同じで、本当にバックとか持たずに裸一貫で入ってこう人を笑わして帰りたいみたいな、そのための体の武器は OK っていう感じですね。はいはい、
うん、
うん。でカブトはもう本当に骨だけでありたいという。
まあそうそう、本当にそう。
はいはいはい、あ
なんだが、はい、でも多少筋肉あった方が服も似合うんですよねみたいな、そういうチャラついた気持ちもあって、
まあ、いや本当に下手したらだけど、もう時代のせいでその考えが計算合わなくなってきてると勝手に思う。なんかやっぱ昔だったらさ、
うん、
ネットもない、まあ、言ったらテレビもない時代だとしたら、
うんうん、
人一人の能力でさ、この、比較できるじゃん。
はいはい。
なんだろ、鍛える鍛えないみたいな次元で話してたんだけど、今もテレビもあってネットもあって、人が人生の中でこなせる仕事の量も変わってってなって、
うん、
そうなるとちょっと強靭な体力がないと昔の人ぐらいの仕事量しかこなせないみたいな感じがあるのかもなって勝手に、
はいはいはい、
必要な体力がちょっと多くなってきたというかね。
まあそうですね。
ああ、そこが兜をなんかちょっと揺らがせてるのかもね。その兜の思想は立派なんだけど、うん、そうじゃいけないのかもなって思ってるのは、そういう時代をが見えてるからなのかもね。
まあそうそうですね。その言う通りのところもありますね。そのやっぱ、はい、まあちょっとかっこよく言いますけど、その思想は思想から肉体が作られるのか、肉体が思想を作るのかというところですね。
はいはいはい、俺の苦手な部分出てきましたよ。
苦手な部分というか、だからその、
はいはいはい、
まあ、みたいなね、だからその結局思想がちゃんとしてれば、肉体はどうでもいいのか、
はいはいはい、
だからもし俺がめっちゃマッチョになったら多少横柄になってしまうんじゃないのかという。
ああなるほどね、さっきも言ってたもんね、うん、そういう話をね、
まあ、みたいなことを、まあ悩んでますという感じです。
あーなるほどね、だから自分を恐れてるんですね、変わることをね。
そうだね、やっぱでかいな、怖くない？俺やっぱ電車とかでさ、うん、まあ 道、まあ、道端は当然怖いけど、電車でも横にめっちゃでかい人が立つと、
うん、
うわこいつが俺殴ったら俺死ぬやんって思うんですよね。
あーなるほどね。
そうそう、だその感覚をめっちゃ味わってるんだろうな、俺のもう一回り小さい人って思ったりしますね。
はいはいはい、あーなるほど。じゃあ俺それで言うと、俺はその横幅がでかい人側によく立つんだな。なんかそのあみんなに怖がられてかわいそうこの人って思う。
あーはい、まあいいです、あったかい。
そうそうそう、まあだからそのかわいそうって思う立場の人が違うんだな、お互いね。
はいはいはい、そうですね。
あーなるほどね、そうね、確かに俺はもっと編集できるようになりたいから体力を鍛えたい、もうこの一個ですね。
うん、
ああという感じでした、
という感じでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
続いてワードクマさん、
はい、
まだ免許を持ってない、運転免許を持ってない人に取得を促すとっておきの口説き文句があれば教えてください。
これは難しい、
自分が住むエリアは車がなくても生きていけてしまうのに加え、お金で買う身分証明書というのもマイナンバーカードができて使えなくなってしまいました。
そっか、
自分としては成人の基礎教養だと思っているので、いい説得材料を手に入れたいです。
あーでもそれで言うと、僕最後の分のその成人の基礎教養だと思ってるから取ったなっていうのがあるね。
はいはいはい、
だってもうだから大学通い始めて1年目で、もう当然のように周りみんなが取ってるから、今のタイミングがいいなと思って取ったし。
いやー素晴らしい、いいタイミングでしたね。それ逃すと むずいもんね、一気に。
むずい。だって弦に乗ってないわけだから、
うん、
本当あの時、あの瞬間だけだったかもしれない。そっから1年遅れたら授業が大変になって難しかっただろうし。
はいはい。
いや、だからもう、遅いんじゃないですか。
まあ何歳か知りませんけど。
確かにね、どっかにヒント乗ってないか。車乗って何歳、ああそうか、まあでもまだ免許を持っていない人に取得を促すだから、周りは持ってる年齢なんじゃないんですか。
確かに全然、うん、その20歳とかは超えててみたいなイメージがありますね。
はいはいはいはい。いやそうね、だから成人の基礎教養だと思っているのであれば、それで取りたくないなら別に取りたくないんじゃないですかっていうね。
まあそうですね、だからまあどうにかしてワードクマさんが取らせ、なぜか取らせたいということ。
まあそうか、かなり取りたい寄りではあるのか。
うん。
いやでもな、自分のエリアは車がなくても行けてしまう。まあ、マジで俺が住んでるこの仙台とかまさにそうかな。
そうですね。まあでも青森県で言うと、ホームセンターででかい家具買った時に軽トラとかを貸してもらえて、
うん、
家まで持って帰れるよとか。
ああそっか、それ免許なくてもいい話かと思ったけど、免許必要か、自分で運転する
から。そう運転するからもちろん必要とか、はいはい、まあこれは俺あんま詭弁すぎますけど、ゾンビに襲われた時にその辺にある車を運転できた方がかっこいいよねっていう、命を救うよという
詭弁だ。
まだこういうのの積み重ね。こういうケーススタディ。
ゾンビ出た時は無免許で運転していいよ正直。
まあまあでもそのマニュアル車です。
はいはいはい、もう
まあマニュアル車
は時代だな、
運転できないけど。
はいはいはい、私、まあまあとかね、知識としてね。
あそうそうそうそう、
いや確かにこれもまた時代ですけど、20年前に比べて取る必要全くなくなっちゃいましたよ。
え、あ運転免許自体マニュアル、
そう、もういや免許自体が、
はいはい、い
やアマゾンもあるし、
うん、
それこそマイナンバーカードも出てきたし、で不景気だからさ、車のね維持費も高いし、
はい、
でコミュニティサイクルは発展してってるし。
高橋が好きだね。
うん、いや本当にね、コミュニティサイクルがね持ち車を遅らせてるよ。
あ、まあ確かにそうだね、全然言ってるだろうね。いやコミュニティサイクルあるからいいよって言ってる人めっちゃいるだろうね、う
ん、本当にコミュニティサイクル大使になったら車屋さんからの仕事一個も来なくなるんだろうな。
確かに判断だな、
ねね、えいやー、うん、車の方がお金ありそうだからあれですけど、だからあ今ポロッと言ったけど、車持ってるとお金ありそうですよね、なんかね。
あ俺それないな、その青森県に住んでると。
あそうだから俺極端にお金ないと思われてると思うよ多分。会う人会う人に、
あ車ないから、
車ないから、
はいはいはい、まあ、なるほど、そうか、仙台でもあれか、その交友関係的にはみんな車持ってる方が多数って感じなんだ。
多数だと思います。だから、
はいはいはい、
この人いつも自転車で来るな、お金ないんだなと思われてるけど、皆さんが車買う分のお金分貯金として残ってるという感じですね。
いやいいよそんなはっきり言わなくて、
うん、80万ぐらいはだからみんなより多いよっていうね。
はいはい、その
車っていくらで買えるの。
安いって、なんか今すごい嫌だった。嫌だ、嫌だではないけど、80ちょっと昔すぎ。
80万でしょ大体。
80万じゃもう本当に無理だね、その新車だと。
あそう、え1円カーとかある人だって。
いやいやあるけど、あれはリースで実際月え、7万とかは払いますから。
はあなるほどね、でも7万円か、だから10台借りれるか俺は。
大丈夫、月70万になっちゃうけど。
あーダメダメダメダメダメ、
危ない。
何なんだその1円カーって。
7万円、あれと一緒ですよ、あの iPhone1 円と一緒よ。
ああそんなんもあったんだ。
ああそっちを知らないんだ、意外だな。
知らない、
意外だな。
北海道は1円カーの CM めっちゃやってたから。
青森もめっちゃあるわ。
はいはい、集むに集えってよく言われてたわ。
いやよく言うな。ありがとうございました。
ありがとうございます。まあどれかが引っかかるかな、なんかもうちょっと探せば説得できそう、ね、我々の詭弁で
ね、そのご友人を連れてきてください。
だし兜で言うとさ、
うん、
車で撮影しやすいよね。
ああはいはい、確かに車内はね、だってよく宮迫さんも撮ってますし。
はいはいはい、いやすごいです、やっぱりそのタイヤがついてて四方八方壁があるっていうのは。
確かに動く部屋を手に入れてるということ。
いや本当そう、本当そうだよ。だってそこで泊まれる強靭な肉体を手に入れればどこでも行けるわけです
ね。いやそうだね、それでかいわ、よく考えたら。
やっぱ強靭な肉体必要ですね。
と車が必要ですね。
ああそっか、そっちないな。
うん、ありがとうございました。
はい、
ふそた最後、めぐみルクティさん。
めぐさん、
こんばんは。めぐみルクティです。
あ、めぐさん、
いつも期限が過ぎてからエントリーを忘れたことに気づくでおなじみのポッドキャストアワード、
出た。
第6回の詳細が出ていたのでメールします。
今年も来ましたか。今年は気づいちゃったか、これのおかげで。
あー確かに、立ち向かうしかなくなったな。
ねえ、
今回からは次戦エントリーがなくなり、リスナー投票のみで投票数上位20作品が一次選考を通過します。
少ないって。
確かにこんなん400ぐらい通過させていいよね、一旦。
ねえ、
成功体験のために
M1 とかを参考にいろいろ考えてるんだからさ。
確かに
一次選考が20だけっておかしいよ。
まあ確かにね、投票期間が1月10日までのようなので、その期間に呼びかけると良さそうです。
やばい、もうなんだろう、もう無理だと思ってるから全然やる気出ないな。20作品で、しかもコメディだけじゃないでしょ。
いや、そうそうですね、なんかこの農業系とかも全部込み込みで戦うことに、
まあ、でもあんまり芸人さんとかなんだ、あのエントリーしないのかな。
確かに霜降り明星がポッドキャストアワードって言ってるのあんま見ないから。
はいはいはい、まあ、あれはラジオ流れてるからね。そうそう、番組のポッドキャストはあんまね、入らなそうだね。
ああそうだね、さすがになんか避けそうでもある、運営が。
はいはいはい、
まあというお便りがあったので、このポッドキャスト更新の後にそのツイートもしましょうか。
あー確かにね、まあだから、うん、まあ、俺らができることはなくなったか、逆に。
あーまあ確かに俺らが入れれる票がなくなったから、うん、でこれむずいのがさ、正式名称じゃなきゃいけないっていうのが毎年注意事項であるんですけど、俺らめっちゃ不利っていう。
あなんだっけ、
あばらい204号室 R 隅括弧バイヤー高橋とカブトのラジオ隅括弧閉じが正式名称なので、
それ一言一句たがわず書かなきゃいけないんだ。
うーん、統一を書いてます。
はい、あ俺その話じゃなくて、
うん、
暴れ屋204号室あると暴れ屋204号室が存在するから。
ああ、まあまあ、そうですね、その表記の揺れも起きそう。
そう、あの都知事選の時の石丸伸二と石丸なんちゃらさんがめっちゃ混同したみたいなことの話かと思って、はいはい、それが来たらすぐ、はいはい、暴れ屋204号室消せって言おうとしてた。
はいはい、消せませんよ。
あ、消さないですか。
うん、
いや確かにちゃんと半々な気するんだけど俺。
あ、もし投票募ったら、
うん、
いやそうですね、
本当にやめた方がいいと思う R。
でももう今撮ったら変になっちゃうからね。
今撮るべきだよ、だから。
ああ、今日おきにそのポッドキャストアワード対策で、
うん、はいはいはい、
まあまあ、もうちょっと
そこら辺人間がやってくんないかね、この実行委員班が。
いやそうです ね、
ね、まあ、まあお願いしますよ、ちょっと。
はい、まあそうですね、
ちょっとこのルールじゃやる気出ませんけど。
いやいやいや、ぜひ、うん、ポッドキャストアワードのために始めた番組でもありますので、よろしくお願いします。
違いますよ、よろしくお願いします。
します。ふつおたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストございますので、そちらから没入お願いします。
没入。
さらに X でハッシュタグあばらや感想お待ちしております。さらに12月27日28日には宮城県仙台でクイズ男というイベントがあります。そろそろスケジュール決まってきたと思いますので、ぜひお買い忘れのある方は、没入お願いします。
没入。
グッズ出ましたね。
あー出ましたね、
出ましたね、グッズが。なんかもうちょっと出るかもしれないですね、もしかしたら。
はいはいはい、そうですね、準備が間に合えばってやつが、
うん、間に合えばっていう感じでございますので、ご活目ください。ということですね。いやー、はい、忙しいねー。
いやーね、年末 M1 も見なきゃいけないしさ
ーねー、本当に年末が忙しい。
年末、年末と M1 の造語、
クイズ男の準備がねー、
うん、
忙しいですよ本当に。俺らがねやりだしたことだから文句言ったってしゃあないんだけども。
まあ確かに。じゃあやんなきゃいいじゃんって言われちゃうね。
いつから準備すりゃいいんだよって。
確かにこんな1年かけて本当はやったらいいのかな。でもそんな
ふざけんなっていう、
そんな継続できないよっていう。
ねえ、チャンネル古びちゃうよ。まあそうか、逆にそっか、ワイバーからやっとけば12月に古びることがないのか。
まあまあそうだね、反対にそうかもしれない。
そう、僕はね、その YouTube に載せるわけじゃないクイズ男のための動画をこれからいっぱい作んなきゃいけないんでね。
はいはいはい、確かに現地でしか見れないやつ。
もうだからここで先に告白しとくと、もう逆翻訳紅白はもう間に合いません、今年は年末に絶対。
ああ、毎年恒例の
生でやろうかな、なんかわかんないけどやり方。
大丈夫、簡単になるのかそれで負担は。
なんかでも収録、まあならんな、ならんならんなるはずがないですけど、なんかまあそのせっかく恒例ではあるから、
はいはい、
なんか恒例として生配信でしのいで、で年明けたらまあ正規のものを出す、
ね、なるほどね、
うん、感じのなるかもしれませんので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。今年は M17 時間ぶっ続け放送ということで、いつ風呂に入ればいいんだ、
ほらみんな言ってるね、それ
これみんな言ってる。
なんでその敗者復活と本戦で7時間、
そうで途中で CM とかも、あ CM は挟むけど、その、うん、6分のニュース番組とかもなく完全にシームレスに行くんで、
へえすごい、
みんなマジでお風呂行けないしトイレももう漏らすしかないっていう状態。
なるほどね、はい、今は TVer でそっか見れないもんね。
え確かに見れたらいいのに、
ね、見れたらトイレ行けちゃうもんね、だって
そうだね、持ってトイレ行けばいいから
ね、トイレ行かせたくないための7時間シームレスだから。
これは何か裏で糸を引いているトウトウがいますね。
トウ、なんで行かせたくないの、トイレに。
ああそうか、逆か。逆トウトウがいますね。